それから6番目にはですね、先ほどのトップの態度、記者会見の態度ということともちょっと関連します。出席者のやっぱ服装、態度、物の言い方、そういうものがですね、やっぱり影響します。それ自体本質ではないんですが、ご紹介したあるホテルグループのね、社長の記者会見によって評価を下げたということのようにですね、記者会見に不快感を持ったっていうふうに言われてしまうっていうのは、これはもうマイナス効果以外の何物でもないわけです。目つきであるとか、態度、物の言い方、やっぱり一つ一つが全て情報なんです。特にテレビはですね、それ一つ一つが情報なんです。ですから、例えばその本当に何を言ったかって中身ももちろん重要な情報なんですが、そういうことも実は重要な、貴重な情報なんですね。ですからそういうですね、こともこう意識をするということが必要ですし、これ後でもちょっとお話しする時間があればお話ししようと思いますが、そのためにはですね、外部のアドバイスを受けるというのも一つの有効な手だとも思います。最近はメディアトレーニングとかね、そういうことを専門にしている会社なんかもありますので、そういうところの助けを借りるというのもですね、まあ、一つの方法かというふうに思います。それから7番目はですね、これも先ほどから何度もお話をしておりますが、記者会見ということになりますと、目の前に記者がいて、カメラマン、カメラがいてということで、ついそのそういう人たちを相手に喋る、そういう人たち のことにを気にして喋るということになりがちなんですが、その後ろには消費者がいるということをですね、忘れないようにと、これをぜひですね、肝に銘じていただきたいというふうに思います。それから8番目、記者会見の映像は何度でも使われるってことです。これも先ほどから何度もお話ししておりますように、テレビは全てを映し出すということと、まあ、関連するわけですが、記者会見の映像は何度でも使われるってことです。変な言い方をすると、メディアにとって美味しい場面を提供してしまいますとですね、これは何度でも使われるってことですね。ですからこれもですね、非常に気をつけてた方がいいですね。例えばその例の囁きおかみほどじゃないにしてもですね、時たまやはりですね、出席者同士がですね、顔を近づけてちょっとひそひそ話をしてですね、それでまたこう答え出すというような場面、よくありますよね。で、ああいうのはですね、やめた方がいいです。で、そういうことをですね、意識をしていただきたいと思います。それから9番目、これはですね、その意外と見落としがちなんですが、場所の設営、記者会見場の会場の設営っていうのがですね、これ意外と重要なんです。で、例えばですね、こういう不祥事になりますと、程度によりますけれども、非常にですね、多くの記者やカメラマンが詰めかけます。そうするとですね、例えば狭い会場ですとですね、もうそれでいっぱいになっちゃうんですね。で、そうするとですね、実はこれはいろんな副作用がありまして、記者の方はですね、苛立ってきます。ただですね、不祥事でちょっとこう、そういう生きり立ってるような面というのがこうあるわけですが、これで狭いところに押し込められるとですね、人間というのはですね、だんだん苛立ってくるということがありますね。それからですね、記者会見する側にとってもですね、そういう狭い場所ですと、先ほど言いましたように、ただでさえ動揺してですね、緊張してるのがですね、狭い会場にいっぱい人がいるとですね、実際の数以上に多く思えちゃうんですね。うわっとこう自分に押しかけてきているような、迫ってきているようなですね、まあ、そういうこう印象になりますので、圧迫感を感じます。で、これもですね、やっぱり会見する側に非常にプレッシャーを、まあ、与えることになりますし、真ん前でカメラでですね、フラッシュをたかれると余計動揺したりですね、してしまうと。まあ、不祥事ではありませんが、例の日本郵政のですね、日本郵政の前の社長の西川さんがですね、退任の記者会見の時にですね、記者会見して座ってですね、最初にカメラパチパチパチとこうフラッシュをですね、しばらくこう焚いてたわけですね。そうするとですね、もういい加減やめてくれと、いうことでですね、苛立って、で、ついにはですね、広報担当者の方にですね、君なんとかコントロールしろよ、つってですね、まあ、安当たりとしてしまったという場面、まあ、何度もこれもニュースで、やってましたけどね。で、これもですね、まあ、西川さんとしてはね、不本意ながらですね、まあ、あれもね、まあ、自分から一応辞表提出した形にはなってますが、まあ、事実上はですね、辞めさせられたわけですね。で、不本意な記者会見なわけですよ。その実際の広さは必ずしも狭いわけではないんですが、あれだけああやって目の前でですね、カメラでこうフラッシュたかれるとですね、もうイラッとくると、こういうことになってしまったわけですね。ですから、むしろですね、余るぐらい、その想定を超えても、超えた人数が記者が来ても、それでもなおかつ十分な余裕のあるスペースをですね、設定するということが大事なんですね。で、もし社内にそういう場所がないなら、それは外部で借りる。外部で借りる場合でも、その不祥事の記者会見の場合はホテルの宴会場はやめた方がいいです。前向きな記者会見であればホテルの宴会場でですね、大々的に発表するというのは手ですけれども、そういう記者会見の場合はそれはやめた方がいいです。だからホテルの宴会場ではなくてね、そういうところで、派手なイメージの場所ではなく、 なるべくこういう不祥事の時は社内の場所がいいですが、場所がない場合はそういう適当なところをですね探す、そういう意味では普段から万が一不幸にしてそういうことが必要になった場合にはここでやるってことをですねもうある程度想定をしていくということも大事かと思います。で、あと、まあ、その記者会見をやって喋る側の人と記者席の間はですねなるべく開けるということですね。もう目の前に記者がもう詰めかけてるとやっぱ圧迫感を感じますので、そういうことがありますし、逆にですね実は背中側ですね、記者会見をやる人の後ろ側というのはあまりスペース空けない方がいいです。これはなぜかと言いますと、後ろが空いてるとですね場合によってはですね、カメラマンが後ろに回り込んでくるっていうことがあるんです。で、そうするとですね肩越しからですね手元のメモかなんかを、それこそ想定問答集かなんかがですねアップで取られちゃったりするというような、まあそれも本質に関係ないんですがちょっと茶化されたりするっていうですね、現実にそういうケースがありましたので、その後ろ側にはですねカメラマンなんかがこう回り込めるようなスペースを作らない、そういう配置にするというのもですね、まあ、工夫の一つだかなというようなことですね。まあそんなことがありますし、それから動線ですね、動く線、動線、つまり社長なり記者会見する人がその記者会見場に出入りする入り口動線と、記者が会場に出入りする動線入り口はですね別々にするということです。これ一緒にしてしまいますと、例えば仮にですねドアが一つしかない部屋で記者会見をやりますと、記者会見終わると社長も記者も同じ出口から出ようとしますね。そうすると必ずそれはもう記者会見場の一角で、またその後しばらく延々と立ってですね、いわゆるまあぶら下がりと言われることが延々と続くことになります。まあ、記者にとってはそれの方がまあ当然ですね、またさらに詳しく聞いたりとか、さらにこう追求するということができるので、まあそういう場面というのはね、まあそれはそれでまたメリットがあるんですが、その取材する側からするとですねそれを延々とやるっていうのはまあ避けたいですよね。ですからこう分けた方がいいですね。で、これもある不祥事で直面した当時の広報部長さんが言ってましたけども、そういう形で意識してそれをやったと。で、社長はすぐそれでもうその別の記者が出入りする別のドアから出ていくと。その代わり私が最後までぶら下がりに応じたと。で、会社側が全員いなくなるとこれまた不信感持たれますので、その代わり私が最後までちゃんと対応したということですね。そういうまあ使い分けですね、そういうことも一つのですね有効な、会社にとってはまあ有効な方法であるということが言えると思います。10番目、これはまあまとめとして言えばですね、先ほどからすべて言ってますようなことで言えば、最初はどうしてもこう守りの記者会見ということになってくるわけですが、やっぱり攻めの記者会見にしてほしいということですね、すべきだということですね。どっかで反転攻勢、攻めの、つまりこれを機に逆に言うとその企業としての情報をですねむしろ積極的に流していくんだと、こういう考え方でですね記者会見というものをですねそういう場にしていくということ、そういう考え方が大事かなというふうに思います。これでですね、以上記者会見の開き方ということで10項目にわたってお話をしました。この続きはまた来月お届けします。お話は岡田明でした。